さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、今週のトピックをお送りします。8月2日は、1980年6月に北朝鮮の工作員シン・グアンスらによって北朝鮮に拉致された原忠明さんのお誕生日です。原さんは今年で76歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。また8月は、1978年に曽我美芳さん、ひとみさん親子が新潟県で、市川修一さん、増本留美子さんが鹿児島県で拉致された月です。曽我ひとみさんは2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残されていた夫と2人の娘さんの帰国も実現し、現在日本で元気に暮らしていらっしゃいます。しかし母親の三好さんはまだ日本への帰国を果たせていません。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月29日、朝鮮戦争休戦60周年行事について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
朝鮮戦争の休戦から60年を迎える7月27日に、北朝鮮は閲兵式と、それと平壌群衆パレードというものを行いました。閲兵式の際には軍事パレードが行われたわけでありますが、この軍事パレードは昨年の4月15日以来のものであります。事前に国際社会は、今回の軍事パレードが歴史上最大規模のものになるではないかという予測をしておりましたけれども、実際蓋を開けてみますと、今年の軍事パレードは昨年の4月15日の軍事パレードよりも少し規模が小さいものであったと。北朝鮮は国際社会を刺激することを避けるといいますか、抑制したということが言えるかもしれません。特に新しい武器も何も登場しなかったわけでありますので、また今回の閲兵式に関しては、金正恩朝鮮労働党第一書記の演説があるであろうと予測されておりましたが、これもありませんでした。代わりに金正恩第一書記の委任によってですね、チェリョンヘ人民軍総政治局長が祝賀演説を行いました。もともとおそらく北朝鮮は今年の60周年、休戦60周年というのを、まず第一に朝鮮戦争の完全な終結を宣言して、第二に 平和体制への転換について具体的な提案をする、そういう機会にしたいと考えていたと思われます。しかし、そのためにはまず米朝間、アメリカと北朝鮮の間の高官協議が開かれて、少なくともアメリカとの間で平和体制に関する具体的な協議が始まっているということが必要だったと思いますが、しかしそれはまだ開かれておりません。北朝鮮は6月16日に国防委員会が重大談話というものを発表いたしまして、アメリカに対して高官協議を提案しました。そしてアメリカとの協議の中では現在の休戦体制を平和体制に転換すると、変えるという、そういう問題についても話し合いたいと言ったわけですが、アメリカはまだ北朝鮮のそういう提案に対して答えておりませんので、そういう状況下では金正恩第一書記が演説することは適当ではないという、おそらく判断に立ったんであろうと考えられます。そのため金正恩第一書記の代わりにチェリョンヘ人民軍総政治局長が祝賀演説を行うことになったと言っていいかと思います。このチェロンヘ演説でありますが、その内容を見てみますと、かなり穏当なものであると言いますか、抑えめであるということが言えると思いますが、特にアメリカに対する挑発的あるいは抗戦的な発言というのはほとんどありませんでした。特にそのチェロンヘ演説が抑制されたものであるということを見る上ではですね、昨年のチェロンヘ演説との比較をすることが重要かと思います。昨年も朝鮮戦争休戦59周年にあたる年、その中央報告大会が7月26日に行われましたが、そこでチェロンヘ人民軍総政治局長は、報告を行いました。この昨年のチェロンヘ報告というものを見てますと、その時はまず北朝鮮が堂々たる核保有国になったということを言及して強調しております。これは国際社会にとっては極めて挑発的、挑戦的な言い方でありますが、今年のチェロンヘ演説にはそういう発言が、言及がありませんでした。また今年の演説の一つの特徴は、北朝鮮が今経済建設と人民生活向上に向けて力を入れているわけでありますので、そういう北朝鮮にとって平和的環境というのはこの上なく貴重であるという言い方をいたしまして、平和的環境を求めているということを非常に強調いたしました。このような発言は昨年にはなかったわけであります。さらに重要なことは、今年のチェロン演説には自主権というものをほとんど強調していないということがあります。これは自主権を強調すると、それに基づいてミサイル発射あるいは核実験というふうに北朝鮮が動いてくることが考えられるわけでありますし、実際昨年のチェロン演説は自主権、北朝鮮の自主権を非常に強調しておりましたが、今年のチェロン演説には自主権ということが出てこないということでありまして、やはり挑発的な行為は当面取らないのであろうかという、そういう印象を与えるものであったとよろしいかと思います。いずれにせよ、今年のチェロンヘ演説を見ておりますと、今の北朝鮮がアメリカとの対話協議を求めているということは非常に明確に分かるということでありますし、またそのためには南北対話、南北関係の改善が非常に重要でありますので、その南北関係についてどのような対応をしてくるかが注目されるところであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。今回は安否不明拉致被害者に関する北朝鮮側の主張とその問題点についてご説明します。まず、まだ日本に帰国できていない政府認定の拉致被害者12人について、 北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は安否不明の拉致被害者12人のうち、久米豊さん、松本京子さん、田中実さん、曽我三好さんの4人は北朝鮮に入っていないと説明しています。また、横田めぐみさん、田口八重子さん、原忠明さん、市川修一さん、増本留美子さん、石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの8人については、死亡したと説明しています。そして、生存者5人とその家族は帰国させた。死亡した8人については、必要な情報を提供し、遺骨も返還した。それなのに、日本側は、死んだ被害者を生き返らせろと無理な要求をしていると主張しています。しかし、日本政府としては、こうした北朝鮮側の説明には多くの問題点があるため、決して受け入れることはできません。特に、被害者の死亡を裏付ける証拠が一切存在しないのです。だからこそ、日本政府は、すべての被害者が生存しているという前提に立って、被害者の即時帰国と納得のいく説明を行うよう求めているのです。決して無理な要求をしているのではありません。それでは、北朝鮮側の説明には、具体的にどのような問題点があるのでしょうか。まず、死亡したとされる8人のほとんどが、20代から30代の若さで、ガス中毒、交通事故など、不自然な死を遂げていると説明していることが挙げられます。こうした不自然さもさることながら、北朝鮮側からは、これらの死を説明する客観的な証拠は一切提出されていません。例えば、2002年の日本政府調査団の訪問時に北朝鮮が提出してきた死亡確認書について見てみると、死亡時期、場所がバラバラであるにもかかわらず、すべて同じ病院で発行され、しかもスタンプや影が全く同じというものがいくつかあるなど、不自然な点が多く見られました。日本側がこうした点をしつこく追及すると、2004年になって北朝鮮側は、これら確認書は2002年当時、急遽作成したものであることを認めました。また、北朝鮮側は、横田さん、松木さん以外の6人の遺骸は3箇所の墓地に埋葬されていたが、すべて豪雨で流出してしまったと説明しています。さらに、松木さんの遺骨として、日本側に提供されたものが別人のものであることが法医学的鑑定の結果確認されたほか、横田さんの遺骨として日本側に提供されたものからは鑑定の結果、本人のものとは異なる DNA が検出されています。このように死亡したとされる被害者の遺骸は一切存在していません。またこの他にも北朝鮮側の説明には、2002年に帰国した被害者の方々の証言と食い違う点がたくさんあります。北朝鮮に入っていないとされる方々についても、これまでの捜査の結果、北朝鮮の関与があったことは明らかとなっています。一切承知していないという北朝鮮側の説明をそのまま受け入れることはできません。日本政府は、このような北朝鮮の誠意を欠く対応に強く抗議し、安否不明の拉致被害者に関する全面的な調査のやり直しを一刻も早く行うとともに、生存者は直ちに日本へ戻すよう強く要求しています。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内において、ふるさとの風コンサートを開催しました。 このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち NF レディースシンガーズからのメッセージ、そして演奏曲 You Raise Me Up をお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。拉致被害の問題は決して他人事ではありません。どんなに辛いことがあっても希望を失わないで日本に帰ってきてくれることを願わずにはいられません。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府は北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。 ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパナム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。